古典怪異譚27。吉原気分、さよぎぬ造詞。その後、さよぎぬの自害。浜田屋源兵衛という材木商、大金持ちでございます。せがれが源次郎と申しまして、ふとしたことで吉原へ足を運び、朝日丸屋のさよぎぬという花魁と、深間になりました。末は夫婦という起請文を取り交わします。ところが亀戸の梅屋敷へ梅見に参りました源次郎が、見初めた女というのが、雲州松江松平出羽の神の留守役、王の千左衛門の娘、親へと申します。縁談の申し込みをすると、浜田屋は大金持ちじゃ、娘をやってもよい。トントン拍子にこの婚礼の話がまとまりましたが、源次郎はさよぎぬと起請文を取り交わしているという。そんなものが後から出てきたら困る。今のうちに取り戻しておこう。というので、番頭の六兵衛と治兵衛を朝日丸屋にやりました。金を持って参りまして、起請文を取り戻すことになった。ところが、さよぎぬは、源次郎を心底愛しておりまして、わずかな金で大事な若旦那を捨ててしまったと言われては、もうこの世に生きている望みはない。不実者の源次郎、浜田屋一家、世もそのままに置くべきか。私の覚悟はこの通りというと、用意のカミソリを取って、思い切ったる喉の器官へパッと突き立てる。その拍子に、寝乱れの兵庫髪、元結いが切れて、長い髪の毛が舞いに、バラバラバラっと乱れたものすごさ。なれども、あまり焦ったせいか、急所を外れて、死に損なった。ここで死に遅れては、恥辱になると、気丈なさよぎぬでありますから、丈夫なる黒髪を掴んで、立ち上がって、ずるずるっと前の入り口の、柱の角に、自分の体を、後ろに振っておいて、思いっきり、うーんと額を叩きつけた。パッとほとばしる血潮を、眉間は割れて、左の目は、外へ飛び出し、二目と見られぬ、形相になって、柱へつかまり、深川黒江町の方角を、恨めしげに、睨んだ有様は、実に恐ろしい。わっと言って治兵衛は、障子を蹴破って廊下へ転げ出す。さよぎぬはそのままドーンと後ろへ倒れる。